3. 国民年金保険料、納付が困難な方へ。平成25年7月以降の免除、若年者納付猶予の申請受付開始。経済的な理由で国民年金保険料の納付が困難な場合、納付を全額または一部免除、あるいは猶予される制度があります。7月1日月曜から平成25年7月から26年6月分の申請を受け付けます。申請して承認を受けると、この期間は年金受給資格期間として算定されますが、年金受給額は保険料を全額納付した場合と比べて減額になります。ただし、承認期間中の保険料は10年以内に追納できます。免除申請は、本人、配偶者、及び世帯主の平成24年中の所得により、日本年金機構が審査します。若年者納付猶予は、30歳未満の方を対象とし、本人と配偶者の平成24年中の所得により審査します。審査の対象となるすべての方の税申告が済んでいない場合、受付できません。また、審査対象となる方で、平成25年1月2日以後、江東区へ転入された方は、その方が平成25年1月1日現在、居住していた市区町村で発行される平成25年度課税証明書、非課税証明書が必要です。さらに、7月31日水曜までは、平成24年7月から25年6月の期間の申請ができます。この場合、平成23年中の所得が審査対象となり、別途課税証明書等が必要となる場合があります。なお、失業を理由として免除申請、若年者納付猶予申請をされる場合は、審査基準に特例がありますので、雇用保険受給資格者証、雇用保険被保険者離職票等の書類を、離職日がわかるようにコピーしてご用意ください。受付は区民課年金係、区役所隣防災センター2階7番、各出張所で行っています。年金手帳、年金保険料納付書など、基礎年金番号が確認できるものをお持ちください。申請できる国民年金保険料免除。平成24年度分。申請日、7月31日水曜まで。審査対象期間、平成24年7月から平成25年6月分の年金保険料。審査対象となる所得の期間、平成23年1月から12月、平成24年度課税証明書、非課税証明書の内容、平成25年度分、申請日、7月1日月曜から、平成26年7月31日木曜。審査対象期間。平成25年7月から平成26年6月分の年金保険料。審査対象となる所得の期間。平成24年1月から12月。平成25年度課税証明書、非課税証明書の内容。ただし、7月中に限り、平成24年25年度の2年分申請か、問い合わせ先、区民課年金係、電話 3647-1131。 4. 後期高齢者医療制度、自己負担1割、3割決定。後期高齢者医療制度では、平成25年度の住民税課税所得に応じて、8月1日木曜からの医療費の自己負担割合、1割または3割を決めています。負担割合が変更となる方には、7月中に新しい被保険者証を簡易書き留めでお送りします。変更がない方は、お手元の被保険者証を引き続きお使いください。自己負担割合は、所得の構成や同一世帯の被保険者数の増減等により、有効期間内であっても変更となることがあります。申請により自己負担割合を1割にできる場合、 課税所得が145万円以上の被保険者がいる世帯では、その世帯の被保険者全員の自己負担割合は3割となります。ただし、次のいずれかに該当する方が申請により認定された場合は、自己負担割合が1割に変更となります。1割になる可能性のある方には申請書をお送りしました。該当すると思われる方は、平成24年中の収入の証明となるものを添付し、医療保険課資格相談係、区役所2階7番へ申請してください。申請書が届いた方すべてが認定されるとは限りません。同一世帯に被保険者が1人のみで、その方の収入額が383万円未満。同一世帯に被保険者が1人で、70歳から74歳の方がいる場合、その方たちの収入合計額が520万円未満。同一世帯に被保険者が2人以上で、被保険者全員の収入合計額が520万円未満。問い合わせ先、医療保険課資格相談係、電話 3647-3167、ファクス 3647-8443。5. 高校大学進学を支援。学習塾受講料等を無利子で貸し付け。入学すれば返還免除。受験生チャレンジ支援貸し付け相談窓口では、中学3年生、高校3年生等の受験生がいる世帯に対し、学習塾受験対策講座等の受講費用や、高校大学等の受験費用を無利子で貸し付けています。貸し付け条件など制度の詳細はお気軽に電話でお問い合わせください。対象、次のすべてに該当し、中学3年生、高校3年生の子供、20歳未満を養育している方、世帯の生計の中心者、収入が一定基準以下であること、次を参照。収入の目安、扶養人数0人、総収入年間176万円以下、1人260万円以下、2人320万円以下、3人380万円以下、4人440万円以下、5人500万円以下、収入から家賃一定額を控除できます。詳細は窓口へご相談ください。預貯金等資産の保有額が600万円以下であること。土地、建物を所有していないこと。ただし、現在住んでいる住宅、土地については除く。貸付対象者及び養育している子供が共に都内に1年以上居住していること。生活保護世帯でないこと。本資金の連帯保証人になっていないこと、他の公的資金の返済を滞納していないこと、同一世帯でない20歳以上の連帯保証人1人が確保できること、収入要件あり、貸付金の対象範囲・金額、学習塾等受講料、学習塾各種受験対策講座・通信講座、補習教室にかかる受講料。中学3年生、高校3年生等ともに20万円まで上限。受験料。高校、大学、専修学校、各種学校の受験料。中学3年生は27,400円。1回あたり上限23,000円。4回分まで。高校3年生等は105,000円。1回あたり上限35,000円、3回分まで。返済の免除。子供が高校、大学等に入学した場合は、貸付金の返済が免除になります。受付時間。平日午前9時から正午、午後1時から5時。問い合わせ先。受験生チャレンジ支援貸付相談窓口。区役所2階区民ホール。電話 3647-9660。 6. 障害者の緊急一時保護施設、リバーハウス東砂。葬儀、入院など緊急時に利用できる区分を新たに設定。緊急一時保護施設、リバーハウス東砂は、主たる介護者等の緊急または一時的な理由によって、介護を要する障害者の方が家庭での介護を受けることが困難になった時に利用するための施設です。この度、新たに特別緊急一時保護を設定し、ご要望の多かった緊急の事由による利用ができるようになりました。申し込みの際には、事前に部屋の空き状況の確認をお願いします。利用にあたっては条件があります。また、証明書類等が必要になりますので、詳細はお問い合わせください。場所、東砂福祉園内、東砂 3-30-6、対象、身体障害者手帳1級2級の方、愛の手帳1度から4度の方、脳性麻痺進行性筋萎縮症の方、利用区分申し込み可能期間利用日数、次の通り、利用区分特別緊急一時保護、申し込み可能期間、利用日の5日前から前日、利用日数、1回につき2泊3日、または6泊7日まで、自由により異なる。緊急一時保護、利用日の3ヶ月前から前日、1回につき6泊7日まで、レスパイト、介護者が旅行や休養をする場合は、年度内10日まで、最長利用は7日、体験入所、今後に備え慣れるために利用する場合は、1泊2日、1回限り、緊急一時保護、医療的ケア利用、利用日の3ヶ月前から4日前の正午、土曜、日曜、祝日、年末年始、東砂福祉園休業日を除く。1回につき2泊3日まで。費用、無料。食事は実費負担あり。医療的ケアの利用は別途一部負担あり。申し込み。電話で東砂福祉園、平日午前9時から午後5時。電話、3646-6681。ファクス 3646-6635。 問い合わせ先、障害者支援課障害者支援係、電話 3647-4950。 7. プールは楽しく快適に、ルールやマナーを守ってご利用を。本格的な夏の到来とともに、プールを利用する機会が増えてきます。感染症や事故を防ぐためにルールやマナーを守って利用しましょう。保健所では安心してプールを利用していただくために、施設の安全・衛生管理について定期的に監視指導を行っています。プールに入る前は、風邪や下痢気味などで体調が悪いときはプールの利用は控えましょう。トイレを済ませシャワーで全身を丁寧に洗いましょう。準備運動も忘れずに。プールでは、監視員の指示に従い、排水口や循環水の吸い込み口付近では遊ばないようにしましょう。鼻を噛んだり、唾を吐いたりするのはやめましょう。決められた場所以外での飲食はやめましょう。プールを出た後は、目を洗い、うがいをして、シャワーで全身を十分に洗いましょう。衛生上の観点からタオルの貸し借りは控えましょう。問い合わせ先、生活衛生課環境衛生係、電話 3647-5862。 8. 参議院議員選挙、投票日7月21日日曜、投票時間午前7時から午後8時。今回の選挙は東京都選出で5人、全国では73人、比例代表選出では全国で48人の議員を選びます。投票方法は、東京都選出の場合、候補者名をお書きください。 比例代表選出の場合も候補者名をお書きいただきますが、これに変えて政党党名を書くこともできます。今後の国政を担う人を決める大切な選挙です。有権者一人一人が自覚を持って棄権しないで投票しましょう。各種手続き方法など詳細については選挙管理委員会にお問い合わせください。入場整理券の送付。入場整理券は7月4日木曜頃から各人のものを世帯ごとに封書で発送しますので、投票所に行く際には必ずお持ちください。入場整理券が届かない場合、破損・紛失により投票所がわからない場合は、選挙管理委員会にお問い合わせください。また、入場整理券に詳細を記載した選挙のお知らせを同封しますので、ご覧ください。選挙公報の配布。候補者の公約、経歴、政見などを知っていただくために、7月19日金曜までに選挙公報を各戸配布します。区役所出張所等の公共施設や区内の駅などにも選挙公報用ポストを設置しますのでご利用ください。希望者には郵送しますので選挙管理委員会にご連絡ください。期日前投票。投票日当日に仕事や旅行などの用事等で投票所へ行けない方は期日前投票ができます。期日前投票の手続き。必ずご本人がお越しの上、入場整理券、裏面にある宣誓書を記入し提出してください。入場整理券が届いていない場合は、期日前投票所にある宣誓書をご利用ください。期日前投票の期間・場所。期日前投票所は7カ所です。場所によって期間が異なりますのでご注意ください。期日前投票所一覧。場所、江東区役所2階区民ホール。投票期間・時間、7月5日金曜から20日土曜、8時30分から20時。森下文化センター2階、匠1番館、森下 3-12-17、7月14日日曜から20日土曜、8時30分から20時。富岡区民館、富岡出張所3階、富岡 1-16-12、7月14日日曜から20日土曜、8時30分から20時。豊洲区民館、豊洲出張所2階、豊洲 5-5-1、豊洲シエルタワー、7月14日日曜から20日土曜、8時30分から20時。亀戸文化センター5階、第一研修室、第二研修室、亀戸 2-19-1、カメリアプラザ、7月14日日曜から20日土曜、8時30分から20時。総合区民センター6階第2研修室、大島 4-5-1、7月14日日曜から20日土曜、8時30分から20時。砂町区民館、砂町出張所3階、北砂 4-7-3、7月14日日曜から20日土曜、8時30分から20時。不在者投票。江東区外での不在者投票。江東区外に滞在中の方は、あらかじめ郵便などで投票用紙等を請求し、滞在地の選挙管理委員会で投票ができます。手続きには日数がかかりますので、お早めに請求をお願いします。郵便等による不在者投票。身体障害者手帳をお持ちで、一定の要件に該当する方、または介護保険・被保険者証をお持ちで、区分が要介護5の方は、自宅などで郵便等による不在者投票ができます。推進委員による投票参加の呼びかけ。江東区には、区民の中から委嘱された約150人の明るい選挙推進委員が活動しています。今回も、駅や商店街、大型店舗の周辺など、身近な場所で、 投票参加の呼びかけを行います。インターネット選挙運動の解禁。今回の選挙からインターネット選挙運動が解禁されます。これにより、まず有権者、候補者、政党等はホームページ、ブログ、ツイッター、フェイスブック、動画共有サービス等のウェブサイトを利用した選挙運動が可能となります。その際、利用者の電子メールアドレス等の表示義務があります。次に、候補者、政党等に限り、電子メールを利用した選挙運動も可能となりますが、送信には受信者の同意が必要等の一定の制限があります。なお、有権者は電子メールでの選挙運動はできません。また、未成年の方、選挙運動期間外は、従来通り選挙運動が禁止されています。その他、虚偽事項の公開、偽名での通信、誹謗中傷、候補者ウェブサイトの改ざん等を行うと処罰されます。成年非後見人の方の選挙権が回復。法改正に伴い、これまで選挙権が制限されてきた成年非後見人の方も投票が可能になります。入場整理券をお送りしますので、投票所等をご確認ください。問い合わせ先、選挙管理委員会事務局、電話 3647-9091。
9. 区政最前線。区長室から高等区長山崎貴明。天皇皇后両陛下、越中島小学校行幸啓。去る5月23日、区立越中島小学校を天皇皇后両陛下にご訪問いただきました。天皇皇后両陛下におかれましては、子供の日と敬老の日にちなんだ施設訪問を恒例行事とされていますが、本年度の子供の日にちなんだ行幸啓としてご訪問いただきました。公立小学校への行幸啓は初めてとのことで、誠に光栄なことです。当日は、3年生と6年生の国語の授業、そして2年生の生活科の授業をご覧いただきました。最初の国語は俳句の授業です。6年生は児童全員がそれぞれ作った俳句を黒板に貼り出しし、それを全員で批評し合うという句会形式の授業でしたが、両陛下は子供たちの間を回り、これからも良い句を作ってくださいね、などの温かいお言葉かけをいただきました。次に、2年生の生活科の授業は、敷地内のビオトープでの自然観察でした。両陛下は子供たちに囲まれながら校長の説明を受け、都会の中の自然を優しい眼差しでご覧いただきました。その後は校長室にて、両陛下と校長、私や文部科学大臣、関係者も交えての懇談の時間です。私は区長就任以来、平成21年のシルバー人材センター、昨年の富岡八幡宮本祭りに続き、両陛下との懇談は3回目となりますが、いつの時も両陛下に接し、その心優しいお人柄に感動を新たにしています。お帰りの際も両陛下は校庭の子供たちに、笑顔でいつまでも手を振ってくださいました。今回のご訪問では、区が取り組んでいる特色ある教育をご聴取、ご覧いただくことができました。今後も引き続き、本区の子どもたちのために、全力で取り組んでまいります。10、江東区民祭り中央祭り、10月19日土曜、20日日曜、ステージ出演・出展団体を募集。今年で31回目を迎える区民祭り中央祭りの参加団体を募集します。区民ふれあいステージ・出演団体募集。区内を活動拠点とするサークルなどが日頃の活動成果を発表する場、区民ふれあいステージの出演団体を募集します。対象定員 確実6団体程度。7月23日火曜午後2時から区役所7階71会議室で公開抽選。参加は任意。代表者が区内在住者であること。第29回30回に連続出演団体は申し込み不可。なお、10月20日日曜午後は民族芸能披露のため、小音量の団体を優先。費用、1団体3000円。留意事項、1団体の持ち時間は30分程度。タイムスケジュールは事務局で調整するため変更不可。当日、会場に駐車場はありません。締め切り日、7月19日金曜、消印有効。抽選結果は7月末頃に発送。申し込み、往復はがき、1団体1枚まで。2、1、団体名、振り仮名。2、内容、使用する楽器、音響設備。3、代表者住所、氏名、振り仮名、電話番号。4、参加予定人数。5、希望日。6、日頃の活動場所を記入し、郵便番号 135-8383、区役所地域振興課内、区民祭りふれあいステージ募集係へ。なお、返信用にもご自分の住所氏名を忘れずに書いてください。詳しくは電話でお問い合わせください。町会・自治会模擬店コーナー出店団体募集。町会・自治会の皆さんによる飲食物販売等の出店を募集します。定員10団体、抽選1団体2テントまで。費用、基本設備1テント5000円。締め切り日7月19日金曜。申し込み、電話で地域振興課区民交流係。電話3647-4963。11、青少年講座。7月27日土曜、説明説得のプロに学ぶ話し方向上セミナー。相手に気持ちを伝える。相手の気持ちを動かすために必要な説明説得技術を習得します。身近な対人関係からビジネスや就職活動にも役立つ実践セミナーです。ぜひこの機会に自己表現力を高めステップアップを目指しませんか？日時、7月27日土曜、午後1時から5時。場所、教育センター第3研修室、東洋 2-3-6。対象定員、区内在住、在学、在勤の方で、おおむね18歳から35歳以下の方、30人。抽選。費用、無料。内容、説明、説得の方法。グループ演習。スピーチトレーニング等。締め切り日、7月15日月曜祝日必着。申し込み、電話またはファクス、はがき、メールに、1、講座名、2、住所、3、氏名、振り仮名、4、年齢、5、電話番号を記入し、郵便番号 136-0071、亀戸 7-41-16 青少年センターへ。電話 3681-7334。ファクス 3681-8732。e メール552160@city.koto.lg.jp。